Can you open your Bibles? Does everybody have your Bible? Open to Matthew 13. We've been going through the book of Matthew, and today we're in verse 31. We're starting in verse 31.
はい。では新約聖書をお開きください。マタイの福音書の、今日は30あごめんなさい13章の31節からになります。
Now, in this part of Matthew, Jesus is teaching using parables. He's teaching the people using parables.
このマタイの福音書の中で、イエスは人々に例えを使って教えられました。
And last week we looked at, remember, the parable of the sower.
先週私たちは種まきの例えを見ました。
And the parable of the tares.
そしてまた毒麦の畑にまかれた毒麦の例えも見ていきました。
And we saw that a parable, the word parable means a casting aside. It's a simple, it's a, it means to lay alongside of. It's to present a truth in such a way, to make a comparison that it emphasizes a certain truth.
この例えという意味は横にこう投げるとかそばにこの横に置くという意味がありますけれどもそれは本当に単純な真理をですねその比較をしながら説明するために使われるということです。
And you know sometimes well parables usually focus there's usually onePoint that they're trying to make, you know, one major point.
で、この例えは、大抵の場合は一つの中心となる主題があります。
One basic truth.
一つのこの基準となる真理がそこにあります。
And so when you come to a parable, you have to be careful you don't miss that basic truth by trying to explain little details of the parable.
ですからこの例えを聞くときにその細かいことですね詳細にばっかり気を取られてしまってそのメイン の中心となる部分を 見逃さないように気をつけなければいけません。
Okay, let's get into it. Verses 31 and 32、
はい、ではマタイの福音書13章の31節32節をお読みします。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。
Now the mustard seed, I don't know if you've ever noticed, is very, very small.
このからし種というのは非常に小さな種です。
And yet it can grow into a big plant.
でもそれが非常に大きな植物に育っていきます。
Now, I grew up in South Dakota and we have mustard plants growing out in the fields.
私はサウスダコタというところで育ちましたけれども、からし種がいっぱいですね、こう地に。
And often they're like big bushes.
でそれは大抵こうちょっと大きめのヤブみたいな感じになります。
But there is a strain of mustard that grows in Israel that actually can grow much taller. It can be over 10 feet tall.
けれどもこのイスラエルではこのからし種がですね、本当にもっと大きな背の高い木のように育っていくことがあります。
And what's illustrated here, at the beginning, the gospel was a very tiny thing, probably, you know.Insignificant, but it has grown. It has I'll let you translate that. It started small, but it grows. The gospel starts small, but it's grown.
この福音というものは最初はほんの小さなものから始まるかもしれません。でもそれがだんだんとこう大きく。
When Jesus was born there in Bethlehem, no one really, you know, it was like it was announced to some shepherds. He was born there in a stable. He was born to, you know, he wasn't born of a famous family. He was just born in a corner of the world that no one was noticing. And yet now Jesus, you know, the gospel has spread. What looked insignificant, it spread, and it's a power, the most powerful force in the world.
イエスがベツレヘムで生まれた時というのはもう本当に誰も そこにイエスが生まれたということも知らないような羊飼いたちだけにこう知らされて、もう小さな片隅で有名な家族の中で生まれたわけでもありませんし、本当に小さなところで会話桶の中でこう生まれた、そういったその小さな始まりだったものがどんどん大きくなっていて、今やもうこのイエスという方のその大きさといいますか、それはもう非常に大きなものになっています。
The disciples Jesus chose very ordinary guys, fishermen.
そしてまた、弟子を選ばれましたけれども、その選ばれた弟子たちというのは本当に普通の漁師であったり普通の人たちでした。
I mean, very ordinary people.
本当にどこにでもいるような人。
And the Lord used these guys to turn the world upside down.
でもそれを主はその彼らを用いて、そしてもう本当に世界がひっくり返るほどのことをなさいました。
And he's still doing it. The Lord is at work in the world today.
今日でも、本当に主はそのようにこの世で働いておられます。
And you know, this idea that what looks small, what looks insignificant, isgrows into something. It's also true of the effects that the gospel has on a person's life.
そして、この小さなものから始まって、それがもう最初はあまり意味がないような、そういった小さなものがこうどんどん大きくなっていく、というのは本当にその人生、人の人生の中にも、その影響をどれだけどのように与えるかということについて。
I remember when I first got my first Bible.I bought a Bible there at the Bible bookstore in Bozeman, Montana. And I just, you know, I decided to follow the Lord. I went over to the park near there and opened it up and just started to read.
最初クリスチャンになったばかりの頃、本屋さんに行って聖書を買いました。そしてその聖書を持って、まあ、それを読もうと思って、公園に行ったわけです。
And I started with Matthew, and you know, Matthew begins with the genealogies, and I kind of went through them. And I didn't really understand that much about it.
で、まあ、マタイの福音書から始めたんですね。で、マタイの福音書は一番最初、系図が載っていますので、全くよくわからないまま、とにかく、まあ、読んでみました。
And I just, you know, I kind of closed and I thought, and I prayed, I said, well, Lord, I don't really understand that, but I'm just trusting you. I feel like I've started something, and I'm justgonna trust the Lord.
とりあえず経図を読んでですね、聖書を閉じて祈りました。で、主よ、もう本当に私は全く分かりませんと。でもあなたを信じます。で、何かこう自分が一歩始めたという感じはしていましたので、もうただ主を信頼していこうと思いました。
I'm sure you can say the same thing for your life.
で、皆さんの人生でも同じことがおそらく言え
ると思います。But as I look back, I think, wow, the Lord has done a lot. I mean that.The Bible has become something that, well, I'm a Bible teacher, but I mean, besides that, it's just become, you know, the most important thing.
自分自身にも主は本当にたくさん働いてくださって、振り返ってみると、この今や聖書が、もうこうして私は今聖書も教えていますけれども、聖書が私の人生の中で本当に大きな部分になって、影響を与えているものになっています。
I mean, Jesus changed the whole course of my life.
イエスが私の人生をもう全く変えてくださいました。
I wouldn't be in Japan. I've never thought. You know, Japan to me at that time it was like the other side of the earth. I never thought I would be in Japan.
おそらく私は日本に来ていなかったと思います。もう日本に行くなんていうことは考えたこともありませんでした。もう日本という国は私にとって昔はもう世界の反対側にある、もう全く関係のないところと思っていました。
Okay, let's continue. There's the next parable has a similar theme, verse 33.
次の例えもまたちょっと似た例えです。33節を読みします。イエスはまた別の例えを話された。天の御国はパン種のようなものです。女がパン種を取って三砂糖の粉の中に入れると全体が膨らんできます。
It only takes a small amount of leaven to leaven a loaf.
もう本当に小さなパン種で、パンを膨らませることができます。
We have a bread maker at home.
私たちの家にはパン焼き器があります。
And Mari makes some delicious bread there.
で、マリが
Fresh, you know.
美味しいですね。新鮮なパンを。
But if you leave out, if you leave out the leaven, and it happened once, it's, you know, it's just, you open it up and it's not very, it doesn't look very great.
でもそのパン種をこの機械の中に残してしまうとですね、あの一回あったんですけれども、あのしばらくしてそれを開けてみたらちょっとあんまり、なんかもう乾いてしまって。
But like the last parable, this parable illustrates how the gospel, it seems small, but it increases. And it add, this illustration adds to the fact that the gospel works silently. You don't see it, but it's at work. It's an, like an unseen force.
この例えもですね、その一個前の例えと同じように、小さなものから大きなものにこう成長していくということが書かれていますけれども、
Unseen force.
静かに本当に目に見えない部分ところで、あのこう大きく成長しています。
And although it is unseen, it has a powerful effect on a person's life as well as society's.
そしてこの目に見えない、力というもの、力強さがこの社会の中にも影響を与えてきます。
And these effects are the work of Jesus.
そういった影響というのは、これは、もちろんイエスの働きです。
And you can see it. I was just remembering. It just came back to me. One time I had an opportunity to go to Fiji on a short-term mission trip.
ある時ですね、あのフィジーに、あの選挙旅行で、短期の選挙旅行で行く機会がありました。
で
そこにはあの本当に、素晴らしい人たちがいました。とても大きいんですね。
they wear skirts. The men wear skirts.
で男性もあのスカートを履いています。
And you, they're huge. You don't want to laugh at them because they're just huge.
でもあの笑えません。本当にあの大きいがっしりした人たちです。
And you know it's hard to believe. Right now, many of the Fijians are Christians.
で今はですね、もうフィジーのにいるほとんどの人がクリスチャンになっています。
But it's hard to believe. They were cannibals at one time.Eat people.
彼らはでもかつてはあの
there were cannibals there. There were, I mean, there were really
人食い人種といいますかでした。
But the effect of the gospel changed, you know, and that's wherever the gospel has gone in the world, it has changed the society.
でもこの福音の力が本当に変えたわけですね。彼らを変えましても、どこに行こうともその福音の力というものは世を変える力があります。
All right, let's go on 34 and 35.
イエスはこれらのことを皆たとえで群衆に話され、たとえを使わずには何もお話にならなかった。それは預言者を通して言われたことが成就するためであった。私はたとえ話を持って口を開き、世の初めから隠されている子どもを物語ろう。
In verse 35 is a quote from Psalm 78 verse 2。
35節のところは詩篇の78編の2節を引用しています。
And remember last week, earlier in verses 10 through 7, Jesus explained to his disciples why he was using parables to speak to people.
この前回の時に、この章の前半の10節から17節のところで、イエスがなぜ人々に例えを使って話すのかという理由を説明されました。
And then he pointed to Isaiah chapter 6.
そしてその後に、イザヤ書の、6章のところを引用されました。
Saying it was a fulfillment of that prophecy of Isaiah.
それは、イザヤの予言が成就したのだということを言われました。
To the heart of heart, a parable is like water running off a duck's back.
この、
I want to go get that in translation.
かたくな、
has no effect.
心がこう固くなっている人たちにとっては、例えというのはもう本当にあのぬかに釘と言いますか、
何の
効果もありません。
You know, it's like, oh, what was he talking about?
何話してんだ一体。
But to a person whose heart is open, it awakens, it kind of pricks something in there. It makes you curious. Well, what is that? Tell me more.
けれども、その心が開かれている人たちがこの例えを聞くと、もっとこれはどういうことを言おうとしているのか、もっと聞きたいというふうに心が動かされます。
And that's the purpose of a parable.
それが例えの目的です。
I mean, if Jesus would have just gone on, Jesus could, he could have explained everything. He could have gone on and told them, well, let me talk to you today. My theme is the redemption of man. You know, he could have, and it would have just, it would have been wasted.
イエスはもうすべてのことを語ることがでいつでもできたわけですね。この今日はじゃもう贖いについて語るからって言って、とうとうと説明することもできたわけですけれども、でもその心が固くなな人がいたらば、それは単なる時間の無駄ということになってしまう。
They weren't ready.
彼らにはまだ用意ができてなかったということです。
Okay, let's move on. We're moving fast here. 36 through 43.
はい。では、先に進みます。36節から43節。それからイエスは群衆と別れて家に入られた。すると弟子たちが身元に来て、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスはこう答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です。畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち、毒麦とは悪い者の子供たちのことです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは御使いたちのことです。ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子はその御使いたちを使わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆御国から取り集めて火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。その時正しい者たちは天の父の御国で太陽のように輝きます。耳のあるものは聞きなさい。
So last week we looked at this the parable itself, which is verses 24 through 30.
先週この解説されていた例えそのものを、見ました。24節から30節のところにあります。
And it's about a man who planted a field and of wheat, but while he was doing it, an enemy was watching, and when he didn't see him, the enemy came in and sowed these tares in the wheat field.
人が畑に麦の種をまきました、そして、人が気づかない間に見ていない間に敵がやってきて、そこに同じところに毒麦の種をまきました。
And a tare looked, while it sprouted, it looked just like the wheat. You couldn't tell it apart.
毒麦というのは最初こう芽が出始めた頃というのはもう麦と全く変わらないので見分けがつきません。
But when it grew upupTares didn't. The difference was tares didn't produce any wheat.
でもそれが育っていくと、毒麦は何が違うかというと、一切実を結ぶことがありません。
There were weeds.
もうこれはいわゆる雑草。
And the enemy sowed them in there in order to destroy the person's wheat crop.
敵はそういったものをまくことによって、なんとか滅ぼそうとしていました。
Well, in the parable, the man's servant said, "Well, they're tares. Do you want us to go and pull them up?"
でその毒麦を見つけたもの、しもべたちが主人に対して私たちが行って毒麦を抜きましょうかと言います。
And the master said, No, don't do that. If you pull them up, you're going to pull out the good wheat.
それと主人は、いやいや、抜いてしまうと麦も一緒に抜いてしまうかもしれない。
And he said, Wait until harvest time.
だから収穫の時まで待ちなさい。
And at that time, you know, we're going to take and separate the wheat from the tares, and the tares will burn up the tares and we'll keep the wheat.
そして収穫の時に全部集めて、この麦と毒麦を分けて、毒麦の方は火で焼いてしまいなさい。
Now Jesus sent the multitudes away, and now he's explaining these parables to his disciples.
イエスはこの群衆を返した後に、弟子たちにこの例えの説明を始めました。
And he defines the parable. He defines what these things are. He says, the field is the world.
そしてこの例えのそれぞれの言葉の意味を説明されました。まず、この畑というのはこの世を表している。
Jesus is the one who sows the seed.
そしてイエスがこの種をまいたものです。
He says the good seeds are the sons of the kingdom, and the tares are the sons of the wicked one.
そして良い種というのは御国の子供たちであって、悪い毒麦の方の種は、悪い者の、子供たちであると言われます。
The enemy in the parable is, Jesus says, is the devil.
そしてこの例えの中の に出てくる敵というのは悪魔であるということを言われます。
Now the harvesters are defined as the angels who will separate the wheat from the tares.
そして狩り手というのは、御使いたちで、この御使いたちが、麦と毒麦を分けます。
And the harvest, of course, is the end of the age, the judgment.
そして当然この狩り入れの時期というのは、終わりの時で、神の裁きの時です。
A time when God will judge.
神が人を裁かれる時です。
There are two groups of people here, the wheat and the tares.
ここには、2つの、種類の人々がいます。麦と毒麦です。
And Jesus said, sons of the kingdom or sons of the evil one.
御国の子供たちか、もしくは悪魔の悪い者の子供たち。
And a person is either one or the other.
人はどちらかに属しているということです。
Jesus is the judge.
イエスが裁かれる方です。
And he will send out his angels to gather up the tares and the wheat at his harvest, to gather up the tares and the wheat and to make that separation.
御使いたちを送られて、そして収穫をして、その麦と毒麦を分けるということを行われます。
You know, this truth is very offensive to mankind.
この真理というのは実は、非常にこの人間のプライドを、怒らせるようなものです。
And it's becoming more offensive. More and more people don't want to even accept the idea that God will judge them.
で、それは、その怒りというのは、もっともっとこう大きくなっていって、人々はこの神が裁くという、その事実を受け入れたくないわけです。
Because You know, it's common for people to think, well, we are the judges.
私たちこそが自分たちが裁くんだというふうに、考えたいわけです、
ね。And people think, you know, God should listen to us.
で、神は私たちの言うことを聞くべきだと。
We tell him who's good and who's bad.
誰が良くいい人で誰が悪い人だっていうのを私たちが言うんだと考えます。
And what's more, today there are many people who don't even who say there will be no judgment.
そして今日でも多くの人たちが裁きなんかないというふうに言っている人がいます。
Everybody will get saved.
みんな救われるんだという人がいます。
Because I say so.
なぜなら、私がそう言うから。
I mean, there's no real basis to believe that.
その信頼するにあたるその基礎的なことというのは何もない状態です。
But this, as I see it, especially recently, it's becoming more and more popular.
でも、本当にそのような考え方というのが、最近特により広がってきていると思います。
And you know, recently in America, there's a guy, you know, I won't say it, but there was a book, a very popular book in Christian circles, written by a guy who people think is an evangelical leader, and he's kind of questioning the existence of hell.
最近アメリカで、出版された本なんですけれども、その著者はですね、福音的なクリスチャンと呼ばれている人が書いた本なんですけれども、その中でこの地獄に対する疑問を投げかけています。
And you know, he's kind of like, well, I studied this, and you know, and he's invited. I've seen him a lot on the news shows. He's always on the news shows. They kind of like him.
でその人は結構有名になってまして、でいろんなニュース番組とかいろんなところにこう招かれてインタビューされています。
And he doesn't come right out to it, but it's this kind of questioning, you know, basically the belief is that everybody's going to heaven.
で彼のその基本的な信仰というか信じていることというのは、すべての人が救われるということです。
The problem is that's not what the Bible says.
でも聖書はそういうふうに教えているわけでは
ありません。You know, it's what God thinks and what God says.
私たちがどう考えようと、それは関係ありません。神が何と言われるかが大事なことです。
I mean, and I saw this all over the place lately.
で、そういった考えがもう世界中にこう広がっているということを最近見ます。
I was an old friend of mine on Facebook. He's a friend of mine, but a college friend. You know, I don't know if you're familiar with Facebook, but.
私はですね、大学時代の友人とこう Facebook でやり取りをすることがあります。
And this friend of mine, you know, his sister had posted on there was, you know, we're all God's children, and I kind of made a comment, well, actually that's not true. And, you know, and...
でまあ、その彼女のフェイスブックの中で私たちは全てのものが実は神の子供なんだということを書いていたので、まあ、いやそれは真理じゃないんじゃないのと私は
こうコメント
書いたんですけども、
お互
いの間で大きな議論になってしまいましたけれども、でもその
I'd never heard of Calvary Chapel before then.
その友人が実は私のことを一番最初にカルバリーチャペルに連れて行ってくれた人だったんですね。それまでカルバリーって聞いたことはありません
か? And what I'm seeing, but I just, I've seen this everywhere. It, you know, what I'm looking at, it, people don't want to accept that there's a judgment, that God separates they're the wheat and the tares, and there is coming a judgment.
でもそのようにですね、多くの人たちが実はこの神の裁きがあるというこの事実を受け入れたくない人たちがたくさんいるということを私は感じています。
There will be this separation between the sons of the kingdom and the sons of the wicked one.
けれども必ずこの裁きの神の裁きというのがあって、神御国の子供たちとそれから悪者の子供たちがこう分けられるという時が来るということがあります。
And, and as we're told,
we're not the 私たちがそれを分けるわけではありません。
Jesus is the judge.
イエスが裁き主です。
And we serve him.
私たちはそのイエスに仕えているのです。
And so we live our lives on this earth knowing that, you know, we're accountable to him.
ですから私たちは、この主に対して責任があるんだということを知って主に仕える。生きていくという必要があります。
By the way, I am so thankful that my judge loved me enough to die for me. I mean, that is what gives us hope.
ところでですね、私は本当に私を裁く方、裁き主、私の裁き主が本当に私のために自分の命を投げ出すほど私を愛してくださっているということを本当に感謝しています。そこに希望があると思います。
Jesus loves me. He loves you.
イエスは私を愛していますし、皆さんのことを愛しておられます。
But he, that doesn't change the fact he is the judge, the righteous judge of the earth. He's a loving person. Jesus is a loving savior, but he's also the judge of the whole earth.
けれども裁き主であることも変わりません。イエスは愛の方であり、救い主ですけれども同時に、やがて裁きをされる方です。
Okay, let's move on to verse 44, and this is one verse 44, which presents another parable.
また次の例えを見ていきます。44節、天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。
Now, a very popular interpretation of this is that this is describing the attitude of a person who discovers the kingdom of God and they see what a treasure it is, and so this person gives his life to serving the gospel.
でこの例えの、まあ、解釈の一つに、よく、有名な解釈といいますか、解釈の一つには、この宝を探した人、見つけた人というのが、これが神の御国を見つけた人であって、そしてそれが素晴らしい、本当に価値のあるものだということで、自分の命を投げ出してまで、それを捨ててまで、この神の御国、福音というものを自分のものにしようとするという解釈があります。
But there's also another interpretation that I think is actually a better interpretation.
でも実はもう一つ解釈があって、私はそちらの方が、これから言う解釈の方がいいと思ってるんですけれども。
And that is that the man in this parable is Jesus, and that the treasure in the field is us.
ここに出てくるこの人というのはイエスのことであって、でこの宝が私たちのことである。
For one thing, you know, in the parable he's just finished, the parable that he just finished explaining, the field was defined as being the world, the parable of the tares there.
その一つはですね、この一つ前の例えのところでは、畑のことをこの世というふうに例えられていました。
And the man in the parable sells all that he has to buy the world.
そしてまたこの人は、この例えの中で、この畑を買うために持ち物のすべてを売り払ったとあります。
And you know, none of us sold all that we have in order to become a Christian.
私たちは誰一人としてこのクリスチャンになるために自分の持っているものすべてを売り払うという人は今売り払ったという人はいます。
Ephesians 2:8 says, "By grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves; it's the gift of God."
エペソ人への手紙の2章8節のところで、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。
You weren't saved because of all that you gave up.
皆さんが救われたのは神のためにすべてをこう諦めたから救われたわけではありません。
In fact, often we come to realize just how valuable what we have in Christ as we're walking with Him. We realize, whoa, the kingdom of God. And as we're walking with Him, we're becoming more and more aware of just how valuable it is.
むしろですね、私たちはこのイエスと共に歩むということをこう続けていけばいくほど、いかに、この神の御国にとって、神の御国というものがこの価値あるものであるかということを私たちは気がつくように知ることができるんです。
Now, Jesus, on the other hand, Jesus did give up, or Jesus did sell all that he had.In order to buy the world, so to speak, he gave his life in order to redeem the world.
で、一方で、イエスは全てを持っておられた、全てを売ってくださいました。ご自身の命を、この世を贖うために、買い取るためにご自身の命を捧げてくださいました。
In Genesis, at the beginning of the Bible, we learn that God first, when he first created a man, he gave him dominion over all the earth.
創世記のところで一番最初のところで、神が人を作られたときに人にこの地を支配するその支配権というものを与えられたということを学びます。
But after that, men fell into sin, and when he did, when Adam did, he forfeited this dominion to the devil.
けれども人が罪を犯してしまった後、アダムがこの罪を犯して失敗してしまった後ですね、実はこの支配権というものが悪魔に取られてしまいました。
And since then the devil has held power over the earth, and his main weapon, so to speak, is death.
ですからそれ以来悪魔が実はこの世をこう支配しています。そして彼が使う悪魔が使う一番メインの武器というのは死です。
Because the wages of sin is death, it says in Romans 3:23.
なぜならば、罪から来る報酬は死ですと、ローマの6章の23節にも書いてあります。
So when Jesus came to the earth, you remember, first of all, the devil tempted him. The devil wanted Jesus to bow down to him. He says, you know, all the kings of the world, they're mine, and I can give them to whoever they want. And Jesus didn't say, oh, no, you don't. No, that's not true. Jesus never questioned that.
イエスが最初にこの地上に来られて悪魔の試みを受けられたときに悪魔からですね神殿の上に登ってそしてこの地を見せられてこの地はすべて私のものだと悪魔が誘惑をしたときにイエスはそれに対していやそうじゃないこれはお前のものじゃないというふうに反論されたわけではありませんでした。
But what Jesus did was, well, first of all, he didn't bow down to the devil. But Jesus died on the cross in order to redeem this earth. And what he did was he paid the price.
もちろんその時に悪魔が自分にひれ伏すならこれを与えると言われた時にイエスはその悪魔にひれ伏すということはしませんでしたけれども、イエスはこの世を買い取るために、その贖いの代価として十字架で死ぬということです。
The price was death, and he was willing to give his life. その贖う
ための値というのは死だったわけです。そして、その死をイエスはこの世を贖い出すために喜んで自ら捧げてくださいました。
The Lord treasures you.
主は皆さんのことを本当に宝のように大切に思っておられます。ご存知だったでしょうか？
It's important that we know that deep in our hearts.
私たちはそのことを心に深く受け止めておく必要があります。
You are of great value to him.
なぜならば皆さんは主にとって本当にとても大きな価値のある存在だからです。
Why would he die for you if that wasn't true?
もしそれが真理でなかったとしたら、どうしてイエスは死ななければいけなかったんでしょうか。
So I believe one of the most effective lies of the devil is to try to convince people, God's people, children of God, that they're of very little value.
悪魔の最も効果的な嘘の一つというのは、このクリスチャンの人たち、神の子供たちに対して彼らには価値があまりないと信じ込ませるということです。もちろん全ての人に悪魔は嘘をつくわけです。でもその偽りを聞いてしまうと、まるでそれが真理であるかのように、人生を生きてしまうということがあります。
And people think, well, what does it difference? How does it matter? What difference does it make how I live?
そうすると、私がどう生きようと、それがどういう影響が一体あるんだと。
Who cares?
誰がそんなことを気にするのか。
Well, the truth is God cares.
でも真理は神が気にされます。
And that he loves you.
そして神はあなたを愛しておられます。
Your life matters to him.
あなたの人生というのは神にとって本当に大切なものです。
Okay, let's move on to the next parable. That's two verses, 45 and 46.
で、次の例えに行きます。45節、46節。また、天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は、行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。
This is like the previous pearl, and again, I have to say the classic interpretation is that Jesus is the pearl that we find and we value him above all else.
これも一個前の例えと非常によく似ていますけれども、昔からある解釈の一つは、イエスが真珠であって、そして私たちがそこに価値を見出して、すべてのものの上にその価値を置くという解釈です。
And another interpretation then.Is that Jesus values his church, and the church is the pearl that he gave his life to redeem it.
解釈はイエスがご自身の教会をに価値を見出してくださって、この真珠というのが教会ですね。そして、それを得るために命すべてを売ってそれを得るというものです。
Okay, let's.Read on here, verses 47 through 50.
では47節から50節をお読みします。また、天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいになると岸に引き上げ、座り込んで良いものは器に入れ、悪いものは捨てるのです。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て正しいものの中から悪いものを選り分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。
This parable again is similar to the wheat and the tares.
この例えのと例えもですね、麦と毒麦の例えによく似ています。
And it's in both parables there's this separation that takes place at the end of the age.
両方ともこの例えの中では、この終わりの時に分別するということが行われる。
There is a judgment that takes place.
裁きが行われるということです。
And you know, this knowledge, this puts things in life into perspective.
この知識を持っているということが、実は本当に物事を正しい見方で見ることができるようになります。
I mean, it's sobering to think that there's going to be a judgment.
裁きがあるというふうに考えるということは何かこう目を覚まされるようなことです。
I mean, it's not a happy thought. Often we don't want to think about it.
これはもちろん楽しい考えではありませんので私たちはあまりそういうことに目を向けたくはないわけです。
But it's true, and it's going to happen.
でもこれは真理であって、やがて必ず起こります。
Our salvation means a whole lot. I mean, it means everything.
私たちの救いというのは、これがもう本当にすべてです。
Because sometimes, you know, during the difficulties of life, a person may be tempted to think, well, what's the use of being a Christian?
時に困難な時を通る時というのは、私たちはこういうことを考えたくなってしまいます。なんか、クリスチャンであることに何か意味があるんだろうか。
I mean, my life doesn't seem much better than this guy, and he doesn't know Christ.
なんか私の人生よりもこの人の方がよっぽどいいような気がする。でも彼はキリストのことを知らないし。
But you know, for one thing, we don't know that person. Oftentimes, we misjudge. We have no idea what their life is like.
でももちろんですね。一つはその人のことを私たちは。その人がどういう人生を歩んでいるかというのは分かりませんから判断することはできないんです
けれども。But when you take the truth, the fact that there is a judgment coming at the end of the age, and it's very severe judgment, it puts everything into perspective, and it makes all the difference in the world that you are a follower of Christ.
でもこの終わりの時に必ず裁きがあるという。この真理を知っているということはですね、本当にキリストに従う者にとっては、全てが価値観が変わってくるというか、物事の捉え方が変わってきます。
There is such a reason to be grateful and to be happy.
そして本当に感謝する。喜べるその大きな理由というものがそこにあります。
To feel secure and be able to reach out to somebody else because your own soul is safe. It's with the Lord.
そしてそこに安心を覚えることができて、そしてまたそれを人々に分かち合っていくことができます。なぜなら自分の魂が本当にそこに安息しているからです。
Okay, let's move on. 31 through 52.13, 51 and 52. We're in Matthew 13, by the way.
はい。また13章の51節、52節です。あなた方はこれらのことが皆わかりましたか？彼らははいとイエスに言った。そこでイエスは言われた。だから天の御国の弟子となった学者は皆、自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものです。
A scribe was one who studied the word.
この学者というのは御言葉を学んでいる人たちです。
They were responsible for studying the word and they were teachers also.
彼らは、この御言葉を学ぶことに、まあ、責任もありましたし、それを教えるということもしていました。
The scribes started during the time of Ezra when Israel was scattered during the captivity. The scribe, they saw how important it was. The language was changing and everything.That somebody took the responsibility of, you know, handling the word of God.
この学者たちが始まったのはエズラの時代に、まあ捕囚の中でイスラエルの民がこう散らされていた時にですね、このまあいろんな言語が変わっていったりとかそういった中で。この言葉を学ぶ御言葉を学ぶことが大事であるということで、まあこういった人たちのが登場するようになりました。
で
彼らはこの神の言葉を本当に移してですね、大切にこう保管していました。
They were still there during the time of Jesus.
でこのイエスの時代にもそのようなことを彼らは行っていました。
But when you come to know Jesus, you have a treasure. You realize you have a treasure in both the New Testament and the Old Testament.
けれども、 このイエスを知るとですね、私たちは旧約と新約と両方に本当に宝を持っているんだということがわかります。
Because we can study the Old Testament and we see the plan of God. You can see the plan of God for redemption through Jesus all the way from the very beginning. You can follow it and it just adds to your faith.
旧約聖書を学びますと、神がいかにこの最初の時からイエスがやがてこの世に来られてこの世をあがない出すという、そういったことがご計画を持っておられるというのを私たちは学ぶことができます。
And the Holy Spirit takes and He gives us new insights as we study these ancient scriptures.
そして聖霊が私たちのうちに働いて、新しい視点をこの古いですね、書物を通して新しい視点を与えてくれるようになります。
He adds to what you already know.
そして私たちがすでに知っていることにさらに加えて知識を与えてくれます。
And you know, in the same way, I just want to encourage you: don't become discouraged if you're reading the Bible or studying and you don't understand something. Don't become discouraged because what I've found is that later on, God will often take that and give you insight to it.
皆さんにお勧めしたいのは、御言葉を学ぶときに、たとえ理解できないからといって、どうか諦めないでください。今理解できないとしても、やがてそれを用いて聖霊が必ずこの視点を、新しい視点を与えてくれるようになります。
You're reading even the New Testament. You're reading something and you think, oh well, I was just reading that. They were just talking about that. And it might, you know, something you read in the Old Testament, for example.For example, you could be reading something and it brings to mind something. Something in the Old Testament. And you read it, you just read it.
例えばですね、新約聖書を読んでるときに、旧約聖書の中に書いてあったことをこう思い出して、こうまた気づきが与えられるということもあります。
Okay, let's read the final verses here, 53 through 58.
では続いて、53節から最後58節まで。これらの例えを話し終えると、イエスはそこを去られた。それからご自分の郷里に行って、街道で人々を教え始められた。すると彼らは驚いて言った。この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょう。この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。妹たちも皆私たちと一緒にいるではありませんか。とすると、一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょう。こうして彼らはイエスにつまずいた。しかし、イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは、自分の郷里、家族の間だけです。そしてイエスは彼らの不信仰のゆえに、そこでは多くの奇跡をなさらなかった。
So Jesus went back to his hometown and the attitude of the people was that they were offended at him.
イエスがここでご自分の郷里に戻られましたけれども、人々は、彼に対してなんかこうちょっと気に障るようなそういった態度を持っていました。
It was like, you know, who does he think he is?
全くこの人は一体自分を誰だと思ってるんだ。
They thought they knew him.
彼らはイエスのことを知っていると思っていたわけです。
And Jesus responds, he says, a prophet is not without honor except in his own country and in his own house.
イエスは、預言者は自分の、預言者が尊敬されないのは自分の郷里、家族の間だけですと言われました。
And I think it's really important that we don't get the attitude, that you don't get the attitude that, well,I know Jesus. I know all about Jesus.
私たちは気をつけなきゃいけないのは、私はイエスのことを知っている。もうすべてわかっているというそういった態度です。
Because the truth is, for all of us, we really don't know Jesus that well.
実際は私たちはそこまでイエスのことを知ることは知ってはいないからです。
I mean, now we see in a glass dimly.As it says in in 1 Corinthians 13, 12, for now we see in a mirror dimly, but we're going to see face to face.
私たちは、第一コリントの13章の12節にありますけれども、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ている状態であると。
Now we...
その時には顔と顔を合わせて見ることになるというあります。
Now you know Jesus, I know Jesus, and that's to say, I know him, and I've walked with, I know him much in a deep personal way, but I know that I could, the rest of my life is, he's going to be revealing himself to me.And I don't ever want to think that, well, I've got him all figured out. I know Jesus. I know all there is to know about Jesus.
私はイエスのことを知っていますし、皆さんもイエスのことを知っていると思います。もう私は本当に深くですね、この方のことを知っていると思っていますけれども、でも、私のこれからの残りの人生で、さらにもっともっと主が私にご自身を表してくださって、もっと、この深く知っていくことができるようになります。
Jesus knows you.
イエスは皆さんのことをご存知です。
That's the important thing. He knows you better than you know yourself.
それが大事なことです。主は皆さんが自分のことを分かっていると思う以上に皆さんのことをよくご存知です。
Now there is a kind of a danger, I believe, that as the years go by, if you're walking with the Lord, andyou get this feeling that you kind of know all there is to know about Jesus, and you start kind of believing that.
実はイエスとこう共に歩むという生活を長く続けていると、私たちはまるでなんかもう彼について知るべきことは全部分かっているかのように感じてしまう、そういった危険性というものがあります。そしてそのことを自分でこう信じてしまうことが。
And what can happen is we can start, you know, we can start having an attitude of unbelief.
そして、そこからですね、今度不信仰というものにがこう始まっていく可能性があります。
The unbelief of the people here in Nazareth kept them from experiencing the power of Jesus.
このナザレの人たちは、不信仰のゆえに、イエスを体験するということができませんでした。
It says here, he didn't do many miracles, implying that he did some miracles.
彼は多くの奇跡をなさらなかったとあります。いくつかは奇跡を行ったということですけれども。
But now Mark's gospel, Mark chapter 6, verse 5, he describes the same event, and he says,Now he could do no mighty work among them, except he laid his hands on a few sick people and healed them.
マルコの福音書のところにも全く同じところが書かれていますが、6章の5節のところで、それでそこではイエスのことですね。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。
Unbelief really.Robs a person from experiencing Jesus.
この不信仰というのは、人からイエスを経験することができるその機会を、奪っていきます。
I mean, what an honor these people had. Here was Jesus. They were there. They were living at that time in history when Jesus walked the earth. He was right there, right in front of them, doing miracles.
ここにいた人たちというのは何という栄誉があったことでしょうか。もう自分たちの目の前にイエスがおられて、共に歩んで、そしてまたそこで目の前でその奇跡を行う、その力のある、その人がそこにいたわけです。
And but because of their unbelief, they couldn't experience it. They couldn't receive much. They didn't. They were offended.
けれどもその不信仰のゆえに彼らは十分にそれを受けることができませんでした。
They could have been tremendously blessed.
本来であればもっと本当に大きな祝福を受けることができたかもしれません。
You know, we have opportunities each of us every day to experience Jesus.
私たちは毎日イエスを経験するそういった機会が与えられています。
And I'm wondering sometimes that I wonder how often we limit our experience of Jesus and the blessing that we can get because of unbelief.
けれどもそれをですね、私たちの信仰のゆえにどれだけこのイエスのを体験する機会というものを制限してしまっ、自分たちが制限してしまっていることでしょうか。
By unbelief, I'm talking about an attitude where we're not really, you know, kind of looking to Him and say, "Wow, this is Jesus. Jesus is in my life," and you know, our spiritual eyes are not open to that.
この不信仰っていうときにですね、それは本当にイエスに対して心を向けてない、ここ求めていない。あ、これがイエス。イエスがここにおられるんだという、そういったその心の態度を持っていないということです。
Because, you know, this thing, unbelief, it can just, it's a jama, you know, it just blocks the experience that we have from the Lord.
私たちが主からこの得られるその主を経験するという、そういったことを、まあ、邪魔してしまうものがこの不信仰です。
You know, because you can go to the, you could go to the best church or the go, maybe you're going to listen to the most godly speaker or reading the best book or whatever. But if there's this unbelief in your heart, it doesn't matter because it's blocking.
私たちはなんか素晴らしい、もう本当に素晴らしい教会に行ったりとか、素晴らしいスピーカーの話をメッセージを聞いたりとか、そういうこともできますけれども、いくらでもできますけれども、でももし心の状態がその不信仰の部分があったらば、イエスを経験するということをそこでこう妨げてしまう、壁になってしまう。
Because again, these people, they had Jesus right there.
なぜならば、ここの人たちもまさに目の前にイエスがおられたわけです。
And so I just pray that my heart would be open to Jesus.
ですから本当に自分の心がイエスに対してオープンになるということを私は祈りたいと思います。
This attitude of familiarity wouldn't stop the work of the Lord in my life.
そしてこの慣れといいますか、主を知っているというその慣れという、そういったものがこの自分が主を経験することから妨げにならないように願います。
And I think that's a good prayer for all of us.
それは私たちみんなにとって必要な良い祈りではないかと思います。
Well, we have finished 13 and we're going to now have communion.
はい、十三章はこれで終わりになります。
And,
この後聖餐式を行います。
I'll pray in a moment. I just wanted to say, Takashi-san is going to be passing out the grape juice and bread. And if you're a believer in Jesus, if you received Him, go ahead and participate. You know, take the bread and juice. If you're not, that's okay. Just let it pass by.
今から高橋さんがパンとジュースを配ってくださいますけれども、もし皆さんがイエス・キリストを信じておられるのであれば、そのパンとジュースを取ってください。でもしまだ信じてないという方は、そのまま横に回してくださって結構です。
And, you know, that's okay. And so right now, I'm going to ask Gary and the musicians to just play, and we're going to have a time just while we're waiting for this to be passed out, just kind of you and the Lord.
では賛美チームに賛美をしていただいて、今配っています
And let me pray as I'm just finishing the message here. I wanted to pray. I wanted to say that before I pray.
メッセージのクローズの祈りを先に捧げたいと思います。
Dear Lord, I thank you for your presence in our lives.
主よ、あなたのご臨在をありがとうございます。
I thank you, Lord, that you're with us, that you're patient with us, that you're constantly teaching us.
あなたが私たちといつも共にいてくださって、忍耐を持っていつも教え続けてくださっていることをありがとうございます。
And I just want to ask, Lord, for your forgiveness for those times that we're just not paying attention.
私たちがあなたに注意を向けてなかった時をどうぞお許しください。
Perhaps we're too caught up in concerns or the busyness of life and we're just not even noticing you.
時に思い煩いであったり、また忙しさの中であなたのことを 忘れてしまうこともあったかもしれません。
And so, Lord, we just want to see you and help us. Help us to have the faith to recognize you and be open to what you're wanting to do in our lives.
主よ、私たちはあなたを見上げたいと願います。どうぞあなたのご臨在を私たちが気づくことができるように助けてください。
And even now as we're taking this communion, Lord, I just pray that you would take these physical elements, the bread and the grape juice, and just make it come to life for us. May the reality of your presence be felt, be manifest in our hearts this morning.
今から聖餐式を持ちますけれども、どうぞこのパンとブドウジュースを通して本当に私たちのうちにあなたのご臨在を示してくださって、本当にこれが現実のものであることを知ることができるように、感じ取ることができるように働いてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。